자, 저희 동네는 담장이 무너지지 않을까 걱정이 될 정도로 장미꽃이 한창입니다. 여러분 동네도 그러신가요? 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長ことむと 가츠키오です.
네, 안녕하세요. 아시스턴트 나이미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
하이. うちの町内は塀が崩れないかと心配になるくらいにバラの花が真っ盛りです。皆さんのところの町内もそうですか？というふうに言いました。
違います。
違います、ね。
うちの近くもまだ咲いてないですよ。
あ、うちのどんねは咲いてるけどね。エバーランドではね、100万本のバラ祝祭が今真っ盛りだってことですよ。今日は久しぶりにね、イゴモゴバストコーナーやろうと思うんですよ。これ食べてみたコーナーですね。で、何やるか考えたんだけど、ちょっとこの間パパロッティっていう映画見たら、ハンソッキューさんが美味しそうにジャジャン麺食べてたんですよ。それでちょっと中華料理、韓国での中華料理ってことでしたいと思ったんですけど、日本のラーメンっていうのもあれは中国とは別に独自に発展した中華料理じゃないですか。まあ焼きそばももちろんそうだし、焼き餃子なんかも、あれ餃子を焼くっていうのは日本独特なもんなんですよ。っていう感じに、日本化した中華料理みたいなのが日本にはあるように、韓国化した中華料理っていうのがあるわけですよ。それが、ジャジャン麺とジャンポン、それからタンスユですよね。この3つ、3点セットが韓国では中華料理の定番じゃないの。ということで、まず、ジャジャン麺に関してだけど、まあ安いってこともあるんだけど、韓国の中華料理人気ナンバーワンですね、やっぱりね。で、あとデリバリーフードの断然ナンバーワンなわけですけど、まあ映画とかドラマでも、そのパパロッティの話をしたけども、特にね、刑事物によく出てくる。刑事が出前して食べるっていうのがジャジャン麺だし、あとはまあ外で働く労働者層の人たちが美味しそうに食べているのをよく映画やドラマで見ますよね。で、あと、まあ、引っ越しの時の食べ物だったりするんだよね。
卒業式ですよね。
そうだね。うん、そう。卒業式にも記念に食べる。で、うちの息子なんかも子供の頃はもうジャジャン麺大好きで、一番好きな食べ物ジャジャン麺で、子供の日なんかはジャジャン麺食べる日だと思い込んでましたよね。うん、で、観光の奇跡、ハンガンの奇跡と言われた高度経済成長時代に食事の時間も惜しんで働くという一つの象徴だったりもしましたね。で、韓国で中華料理屋に行くと生の玉ねぎをつけて食べる小皿に出てくる黒い味噌がありますけど、あれがチュンジャンって言うんだけど、春の醤油の醤って書いてチュンジャン。大豆を主原料に小麦粉と塩を混ぜて発酵させ、カラメル色素を添加して黒くするのが主流になってるんですよね。そのチュンジャンを使って料理してジャジャン麺を作るということです。まあ、結構親しまれている食べ物なのでギャグがいっぱいあるのよ。知ってる？
知らない。
配達ギャグよ、いわゆる。まあ、例えば想像してみて、高い山の山頂に突然銀色の配達の箱を持ったおじさんが疲れた姿で現れてきて、ジャジャン麺チキ新聞みたいな、注文された方みたいに探してるみたいな光景、これがよくあるギャグですよね。あと、まあ、映画のキムシ漂流記でも、ハンガンの中州で漂流して生活するようになったその主人公のキムシが、ジャジャン麺を配達させて、アヒルの形の足で漕ぐ船かなんか乗ってくるんだよ、うんうん、ジャジャン麺の配達員が。ジャジャン麺色新聞とかやっぱり言ってさ、こういうのがギャグになりますよね。はい。で、続いて、ジャジャン麺とついになって登場するのが、いわゆるちゃんぽんになるわけですね。ちゃんぽんっていうのは、もちろん日本のちゃんぽんから来てて、ただし日本のちゃんぽんと違うのは、ゆく酢、牛肉スープをベースにして、唐辛子の入った真っ赤な辛いスープに、イカとか貝などの海産物と野菜、それを豊富に入れて食べる生ラーメンなわけですね。だから、韓国に生ラーメンがないっていうのは誤解なんだ。中華料理屋に行けばちゃんとラーメンがあるってことになるわけですよ。ちょっと麺が太いけどね、うん、で、そのジャンポンも出前の一つの代名詞になってますけど、
悩みますよね、うん、ジャジャン麺にするかジャンポンにするか、
ね、うん、で、それとセットにする、ちょっと豪華にしようとするとそこに淡水浴が来るわけですね。淡水浴というと日本で言ったら酢豚なわけですけど、まあ、韓国では細長く切った豚肉の天ぷらみたいのが大量に来て、別にあんかけスープがついてくるわけですよ。で、それは上にかけたりもするけど、そのスープにつけながら食べたりもしますよね。 かなり簡略化されて、パイナップルとか入ってないよね。
入ってるのもある。
はい、ということです。
そういえば、ザジャンミョンとチャンポンが両方楽しめる、あの、ジャンチャミョンっていうのが出ましたよね。
そうだね。器が真ん中に仕切りがあって、片方にジャジャンミョン、片方にチャンポン。まさにこれは迷った時に選べってことだね。はい。そういう料理
があります。てか昔はなんか2人で頼んだら1個ずつ頼んで一緒に食べたもんだけど、
さすがにでも今はね、
やっぱり個人主義ですかね、
うん、はいはい、はい、ということで今日は韓国化した中華料理の3点セットであるジャジャンミョンチャンポン炭水浴について話してみました。それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말。はい、じゃあつんちゃん復習の時間ですね。
はい、
うちの甥っ子に日本語ちょっと教えてくれる？
우리조카에色좀가르쳐줄래？
はい。私が思うには外国語を習うには幼すぎるみたいです。
제가생각하기에는외국語。
習うには？
배우기에는너무어린것같아요。
はい。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日は隣のおじさんとの会話ですけど、韓国の男性に関する感想を尋ねられますね。はい、それでは聞いてみましょう。韓国男性들을어떻게생각해요？
잘생겼고친절하세요。韓国男性들을보면가슴이녹아내릴것같아요。
한국에남자친구가있어요？
같이수업듣는친구는몇명있어요。
はい、どうですか？
韓国の男性はどうですか？
うん、
チャルセンギョット。
うん、それから
親切だ。
うん、
かすむがなんとか
胸なんだと思った？日本語では
胸ムキムキ
そっちか
まあね、軍隊に行ってるしね、そういうこともあるかもしれない。そして
彼氏はいるの？
はい、
一緒に授業を受けてる人は何人かいますけど。
はい、そうですね、合ってますよ。そうですね、まあちょっと2行目の状況が異様な状況になってますけどそれとは違いますね。胸は出てくるのは確かだけど、
胸は男性の胸じゃなくてつんちゃんの胸ですね。
あー、つんちゃんの胸がムキムキだった
やだ、
なわけないでしょ。はい、それじゃあ韓国語でしっかり聞き取るために2回目聞いてみましょう。한국남성들을어떻게생각해요？
잘생겼고친절하세요。한국남성들을보면가슴이녹아내릴것같아요。
한국에남자친구가있어요？
같이수업듣는친구는몇명있어요。
はい、どうですか？
한국남성들어떻게생각해요？잘생겼고진조래요？한국남성가슴녹아내리고비가わからない。
意味は？
胸が落ちる？
あ、胸が落ちる。はい。そして？
あ、남자친구있어요？
そして？
같이수업하는친구몇명있어요？
そうだね。そんな感じだね。はい。じゃあ女子とか抜けてるし、あと胸が落っこっちゃってるからその部分がね、胸がとろけるようだって言ってんの。
とろける？
まあそういう表現があるわけですけど、ゆっくりバージョンでそれを確認してみましょう。한국남성들을어떻게생각해요？
잘생겼고친절하세요。한국남성들을보면가슴이녹아내릴것같아요。
한국에남자친구가있어요？
같이수업듣는친구는몇명있어요？
はい、どうですか？
한국남성들어떻게생각해요？
女子が抜けてるよ。남성들の後。日本語で言ってみて。
韓国の男性を、한국남성들어떻게생각해요？
はい。
잘생겼고、친절하세요。 한국 남성들 보면 가슴이 녹아내릴 것 같아요.
한국 남성들 너도 이마다?
네.
진짜요?
한국에 남자친구가 있어요? 같이 수업 듣는 친구는 몇 명 있어요?
네, ということですね。 それじゃあ私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。韓国の男性たちをどう思いますか？
한국남성들을어떻게생각해요？
한국남성들어떻게생각해요？
한국の기억받침の後に남성の니은が来るから한국になるんだよね。기억が이은に変わるわけ。だから
한국남성들
そうだね。
한국남성들어떻게생각해요？
한삼だし親切ですね。
잘생겼고친절하세요。
잘생겼고친절하세요。
친절하세요ってことで敬語の C が入ってるんだよね。だから親切でいらっしゃいますねってことですね。韓国の男性たちを見ると胸が溶けてしまいそうです。
한국남성들을보면가슴이녹아내릴것같아요。
한국남성들보면가슴이녹아내릴것같아요。
한국にボーイフレンドがいますか？
한국에남자친구가있어요？
한국에남자친구가있어요？
一緒に授業を聞く友達は何人かいます。
같이수업듣는친구는몇명있어요？
같이수업듣는친구는몇명있어요。
はい、ってますね。まあ、男女친구って言った時に、男友達っていう感じにもなるし、恋人の意味にもなるから、こういう答えをしてるわけですけどね。まあ、基本的には恋人のことになるんだけどね。はい、それじゃあ、アミちゃん、タムモジョ。
はい、単語と表現ですね。
はい。
男性。
男性ですね。女性は何ですか？
여성。
はい。
잘생기다。
顔形が整っている。ハンサムだ、美人だ。あるいはまあ、ものにも言うので、形がいいって意味になりますね。直訳すると、チャル、よく、戦技だ、生じるということですね。この逆がありますよね。まあ、いわゆる形が悪いって意味で、ブスだとか、ブ男だとかっていう使う。それは何て言いますか？
モッセンギだ。
はい。直訳すると、生じることができなかった。ちょっとまあ、
ひどい
話になりますね。まあ、でもそういう意味じゃなくて、もうちょっと、意訳されている意味なので、はい。
친절하다。
親切だですね。そのまま、チンジョルで親切ですね。
가슴。
胸ですけど、まあ、この場合は、比喩的な表現ですね。
녹다。
溶ける。あるいは、まあ、惚れ込む。心を奪われる。魅了されるという意味があるわけですよ。溶けるって言葉にね。
練りだ。
上から下に降りるんですけど、乗り物から降りるって意味もあるし、雨とか雪が降るという意味もありますね。
남자친구。
ボーイフレンド。まあ、男の恋人ですね。逆は何ですか？
여자친구。
はい。
一番最初に、남자친구있어？って聞かれて、男の友達はそりゃいるでしょうって言ったら、いるよって言ったら、おーって、みんないないの？って。
確かに、そうなるよね。
そう、一番最初そんな経験あります。聞かれて。
はい。
スワップ。
授業ですね。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あみちゃんからですね。
한국남성들을어떻게생각해요？
잘생겼고친절하세요。한국남성들보면가슴이녹아내릴것같아요。
한국에남자친구가있어요？
같이수업듣는친구는몇명있어요？
はい、じゃあ交代して、つんちゃんからですね。
한국남성들어떻게생각해요？
잘생겼고친절하세요。한국남성들을보면가슴이녹아내릴것같아요。
한국에남자친구가있어요？
남자친
구？ 굿 때임？한국에남자친구가있어요？
남자친구가있어요？
남자친구가있어요？
はい。
같이수업듣는친구는몇명있어요？
はい、じゃあ、あゆみちゃん、タムモジョ？
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初に、どこどこの男性たちをどう思いますかですね。
한국남성들을어떻게생각해요？일본남성들을어떻게생각해요？ イタリア남성들을어떻게생각해요?
はい、日本、日本ですね。イタリア。これはイテリーとも言うので、どっちにしようか迷ったんだけど、イタリアですね。続いて、一緒に何々する友達は何人かいますですね。
같이수업듣는친구는몇명있어요?같이밥먹는친구는몇명있어요?같이노래하는친구는몇명있어요?
はい。パン먹는、パっていうのはご飯ですから、一緒にご飯を食べる友達は何人かいます。で、ノレハヌ、これもカラオケってことでしょうね。一緒に歌を歌う友達は何人かいますってことですね。それじゃあ、練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
한국남선들을어떻게생각해요?
はい。じゃあ、練習してみましょう。
한국
한국남성들어떻게생각해요?
1번
일본남성들어떻게생각해요?
이탈리아
이탈리아남성들어떻게생각해요?
続いて
같이수업듣는친구는몇명있어요?
네, 練習してみましょう。
수업듣다
같이수업듣는친구는몇명있어요?
밥먹다
같이밥먹는친구는몇명있어요?
노래하다
같이노래하는친구는몇명있어요?
はい、ということですね。밥먹는っていうのはちゃんと미음に変わって化学反応が起こるようになってますね。はい。それじゃあ、後の方でつんちゃん一つ作ってみてください。
같이춤을추는친구는몇명있어요?
はい、そうですね。ベリーの話だね。つんちゃん、この間ベリーダンスで銀賞取ったって聞きましたけど。
取っちゃった。
すごいじゃない。共演大会だったのね。
見たいです
ね。うん、見たいって何よ。ソロで踊ったんでしょ?
はい。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。それでは、
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。最初のお便りをあゆみちゃんの方で読んでください。
千葉県にお住まいのデリコさんです。
はい。
編集長あゆみさん、つんちゃん、こんにちは。今日は日本人が間違えやすい表現について教えていただきたくてお便りしました。韓国の友人とメールをするとき、辞書を引きながら文章を書くのですが、日本語を直接韓国語に訳すと表現が違うなぁとハッとするときがあります。ある通訳の方のお話に、日本語では最近太ったとよく言われますという表現が、韓国語だと最近太ったという話をよく聞きますとなります。また日本語では露骨に嫌な顔をするというところを韓国語では露骨的に嫌な顔をすると言いますという内容がありました。このように日本人の間違えやすい表現、韓国語ではこう表現するというものを教えてください。
はい。デリコさんね、よくお便りくださいますよね。ありがとうございます。で、これはまさに以前聞いて真似する極意として紹介した内容ですよね。いわゆる日本語ではそう言うけど韓国語ではそう言わないんだっていう表現をしないようにしなきゃなんない。だから聞いて真似するっていう話をしたわけですけど、まあ、実際のところあまりにもたくさんあるのでどう紹介したらいいか困りますけど、まずこの場合最初の表現について言えば、韓国語には受け身表現自体がないと考えるべきだって話をしましたよね。だから太ったとよく言われますって言うけど、言われるという言い方が韓国語にはないわけですよ、
うん、
だから最近太ったという話をよく聞きます、自分が聞くというふうに言わないといけないということですね。だから綺麗だと言われますとは言えないわけですね。綺麗だという言葉を聞きます、なんて言いますか、
예뻐졌다는이야기를들어요。
はい、そういう感じに言わなきゃならない。예뻐졌다、綺麗になったという話を聞きますということですね。で、まあこういうのは基本的に全部そうなんですよ。例えばお世話をしていただいたみたいな受け身表現を使えないので、誰々がお世話してくださった、で、トリバージュショッターみたいな、そういう言い方をしなきゃならないということになりますね。はい。まあこれ一般的に受け身表現が出てきたら、それはそのまま使えないんだっていうふうに考えたらいいです。で、あとね、この、何々的にっていう言い方も結構多いんですよ、韓国語に。実際にって言わないで、実際的にって言ったりするの。シルチェチョグロ。
うん。
あとは、急にって言わないで、クッチョグロとかって言ったりするんですね。
います。
うん。急的にですね。うん、あとは、成功的に開催されましたとかっていう言い方。これ、行事の記事とかによく出てくるけど、ソンゴンチョグロケチェでよすんだ。訳すのほんと困るんだよ。
でも好きですよね、何々ちょっと作るの、
うん、だからまあそういう風に韓国人が好きな表現だと思ったりですね。で私が結構つかかるのがね、ハムケハヌンっていう表現、うん、なんかスターと一緒になんかする行事とかで、例えば JYJ はハムケハヌンなんとかイベントとかね、 JYJ と共にするファンイベントとかね、これっていうのは共にするなんて言葉ないから、まあ、一緒に楽しむとか一緒に行うとか、訳しながらもちょっとぎこちない表現になっちゃうのでいつも困るんですよね。うん。あと我々が日本語で文章を書いた時に自分も気づかずに韓国語的な表現が出てしまってるから、変な日本語を書くと思われてしまうっていう経験も結構ありますよね。例えばよくあるのが自信がなくなったみたいな言い方は韓国語では自信感がなくなったっていうのね。写真感を恐れた。これ自信感ってなんかそっちの方が正しく思っちゃうの、もう私は、うん、自信感が大事だ、ね、ダメだねこれね、はい、ということでいろいろあります。これはもう日々こういうことで学んでいくしかないということになりますね、はい、ということです。それで続いてですね、前回のこのコーナーで娘さんが韓国の男性と結婚されるということで質問にお答えした神奈川県にお住まいのばあちゃんさんですね、その方から実はその後の報告が届いたのでご紹介したいと思います。回答ありがとうございました。サラハンは日韓の架け橋、出会えて本当に良かったです。情けないことですが、先月韓国に行って初めてこんなに近くに大勢の人たちが暮らしていることに気づきました。そして今までそのことに思いが至っていなかったことに愕然としました。それは私が特別なのではなくて、日本という国がアメリカばかりを追いかけてヨーロッパに憧れてお隣を見てこなかったからではないかと思います。だからサランヘヨハングマヤで聞くことは全くの未知の世界、今回教えていただいた本数という習慣ももちろん初めて知りました。娘の彼がお嫁さんは家の中のものをと言ってたのですが、私はてっきり若夫婦の生活に必要な程度のものと思ってたので、ちょいちょいと揃えればいいと思っていました。夫も、これはお父さんってことですね、夫もしっかり丁寧にお婿さんと話をしていこうと言っています。今回お婿さんが結婚の申し込みに来た時に、日本人と結婚することに反対だというご親戚はいませんかと尋ねたところ、親戚にフランス人と結婚した人もいますと答えていました。韓国の人にとってフランス人と結婚するということと日本人と結婚するのとでは全然意味が違うのではないかと思ったのですが、彼の中にその疑問が全くないのを感じて自分の言葉を飲み込みました。昭和一桁を親に持って育った世代には驚きとも思えるほど彼らの中には日韓の壁がないのですね。彼らに引っ張ってもらって私も壁を飛び越えることにしました。サラハンさん、重視の皆さん、ソウルに皆さんがいると思うとなんかとっても心強いです。いつか孫ちゃんとお話をする日を目指してばあちゃん頑張りますので、今のまま息の合った楽しいサラハンをよろしくお願いします。本当にありがとうございましたということですね。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
よかったですね。
よかったですね、うん、すごいですね、お婿さん。
そうだね、うん、まあだからこれは結構ね、日本にいる人が今韓国人みんな反日だと思い込んでるようなところもあると思うんですよ。いろいろマスコミとかネット上の情報だけ接するとそうなるので、まあ、でも私がはっきり言えることは、韓国人というのはそれは過去の歴史教育っていうものを受けているだけであって、別に今の日本に対して反日教育を受けてるわけではないので、まあ、例えば日本人と結婚するということに対してわざわざ過去の歴史問題を持ち出すような人はいないだろうということですよね。まあだからそういう面においては人間対人間の関係で出会っていけるというのは間違いないことなので安心してほしいと思います。で、韓国人がなんでそうなのかってことを言うと、なんといってもね、韓国という国は自分の歴史を学べば、自分の国が日本だった時代があったわけだから、自動的に日本との関係については学ばなきゃならなくなってるんですよね。まあ、ところがこのお便りにもあったように、日本人の場合は別に日本の歴史を学んで、韓国という国を知らなくても、日本の歴史を学ぶ分には困らないっていう、そこが大きな違いだと思うんですよね。まあ、だから我々も韓国という国についてほとんど知らなかったみたいなことが起こり得るんだけど、まあ、それは反省していかなきゃならないかなと思いますよね。あのね、ちょっと笑い話として聞いてほしいんだけど、私の知り合いの知り合いで、韓国の男性と結婚したという日本女性がいるんですよ。で、その人が小さい頃ね、エンゼルさんって遊びしたっていうの。知ってる？
知らない。ああ、こうやってやって。
そう、コックリさんみたいなやつ。で、コックリさんは悪い例なんだけど、エンゼルさんはいい例なんだとかって言ってたらしいんだけど、で、その時に、自分の結婚する相手を聞いたら、なんかちょっとやっぱ答えが出てきたんだって。で、英語で出てきたんだけど、 ジョン、なんとかさんって出てきたんだって。それで、お、ジョンさんだと思って、もう当然、青い目のアメリカ人か、ヨーロッパのジョンさんだと思って、アメリカ人ですか？いいえ。イギリス人ですか？いいえ。イタリア人ですか？いいえ。とかずっと出てきて、とうとうね、アジア人ですかって言ったら、そうだって出てきたんだって。でもその後中国人ですか、いいえ、インド人ですか、いいえ、みたいな話になって、結局韓国って国は知らなかったので聞かなかった終わっちゃったっていうの、うん、今旦那さんの名前がチョンなんとかさんなんですよ。
あ、チョンさんですね、名字が、
うん、でそのなんとかさんまでぴったり当たってんの。プライベートなんで言わないけど、
なるほど、
びっくりでしょ、うんうん、エンジェルさんが知っていた今の旦那さんそれは例の話をしてもしょうがないけども、いずれにしても考えても見なかったってことですよね。韓国って国なんかあるっていうことも知らなかったってことになるわけじゃない、まあ、それぐらい日本人にとって韓国って国はお隣にありながら遠い国なんだなってことを、まあ、実感するって話をしたかったわけだけど、恐るべしエンゼルさんですね。ジョンさんって名字だったって話ね、名前だと思ってたらね、チョンさんって方いますね。
いますね、奥様。
そうです。ということでエンゼルさんの話もしてみました。
チョンさんって J から始まる、
ね、そうですよ、チュッの発音は英語では J になるのでね、はい、それじゃあ以上で今日の勉強終わりたいと思います。またお会いしましょう。さらにひよー。